東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
1月20日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。今日は暦の上では大寒ということで、ますます寒い時期がやってきますね。冬になるとおしものいろいろありますけど、我が家去年めちゃめちゃ大きな鍋を買いまして、一応おでん用の鍋なんですけど、給食作れるなっていうくらい大きいお鍋を買ったんですね。そのお鍋をですね、去年おでんかなり美味しくできて満足して以来一度も出してないので、ちょっとそろそろおでんパーティーやらなきゃななんて思っています。お肉屋さんでね、大量に牛すじを買ってきて、そこから何度もこう下茹でをして仕込むみたいな、ちょっと大変な作業ではあるんですけど、おでんって美味しいですよね。おしもの食べて冬も乗り切りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、株式会社コードミー代表取締役 CEO の太田健二さんをお迎えします。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は先週に引き続き、株式会社コードミー代表取締役 CEO の太田健二さんをお迎えします。太田健二、北海道大学大学院理学研究科を卒業後、国内最大手の香料会社にてフレグランスの開発に10年携わる。フレグランスのマーケティング、官能評価に携わる専門研究職であるエバリュエーターとして豊富な香りの開発経験を有する。香りテクノロジーの力で新しい香り社会を描くことをミッションに掲げ、2017年に株式会社コードミーを創業。社会にアロマのエッセンスを加えることで、新しいライフスタイルの創造と地方創生を目指している。太田さん、もともと大手の会社でずっと香りを作られてきた調香師さんって言うんですか？
長いキャリアはエバリュエーターという職種なんですけど、
はいはい、これ香りを作る方？
そうです、調香師と二人三脚で香りを開発する、専門研究職なんですけれども。
あ、そういうこと。調香師の方が実際に混ぜて手を動かして作るけど、はい、データ分析とかそういうことなんですか？
エバリエーターって職がですね、
はい、
香りの企画開発そして評価を行う専門研究職なんですけど、例えばお客さんからこういうシャンプーの香りの開発してほしいって依頼を受けた時に、あ、じゃあ今世の中のトレンドとしてはこういう香水の香りが来てるから、この香りの骨格でまず方向性を作ろうとかっていうのを調香師にこうシェアしてですね、で出来上がってきた香りを、あ、これはちょっとまだトップノートの柑橘系のところがちょっとこうまだシャープで少しトゲトゲしいから柔らかくしてとか、なんかそういうような評価を行う専門研究職なんですよね。
なんかコンサル的な能力もありつつ、でも全部の香りを知ってるしみたいな、データバンクみたいなところもあって、
ね、マーケターでかつ研究職として調香師の二人三脚で開発するエバリュエーターという職があって、私はそれが長いんですけれども、実際に調合するという仕事もやってきました。
これ世界的にエバリュエーターという職種があるということですか？
あ、そうなんです。特に欧米ですとすごくポジションが、一目置かれるというかですね。
そうなんですね、はい、それでいて今はその、会社の経営されつつ、
はい、
実際に香りの開発もご自身でなさったりもするんですか？
はい、私香り開発するのがすごく好きなので、いまだに実はこれ自分が作りたいっていうのはこう自分で調香してですね、開発するということも行ってますね。
へえ、コードミーとしては社員さんがいらっしゃって、
はい、
その太田さんと同じようなそのエバリュエーターでもいらっしゃる方とかもいるんですか？
いや、実は この工業業界出身のそういう専門職経験ある人間はいなくてですね、あえて他業界からいろんな人間を入れてですね、あのダイバーシティを楽しんでこう今までにないアイディアからこう香りを作っていくということを重視してまして、 IT エンジニアがいたりですとか、はい、まあ、他の業界でこう事業開発を行ってた人間を入れたりですとか、まあ、そういう感じでチームを作っていますね。
へえ、楽しそうですね。もうザ・スタートアップという雰囲気なんですかね。でもみんな香りに何かしらご興味があって入ってくるんですよね。
あ、そうですね。香りという、まあ、今まであまり深掘りしてこなかったんだけれども、ちょっと興味があるっていう人がこう集まって、新しい香り社会を作っていこうという熱量で、
はい、へえ、興味深いです。なんかあのスローガンとしていくつかね、会社で目指すところがあると思うんですけど、
はい、
香りで地方創生を目指すっていうこともおっしゃってますよね。
あ、そうなんです。
これまたどういうことなんですか？
はい、あの実はまだ日本産の天然精油で知られていないもので、すごく香りのいいものってたくさんあるんですよ。北は北海道から南は沖縄までですね、でこれがしっかりいい香りだっていうのが世の中で認知されて、マーケットが生成されれば、そこで、まあ、生産現場になるので雇用も生まれますし、まあ、それによって香りの力で地方創生ができるっていう、まあ、非常にこう素敵なストーリーだなというのを、はい、考えまして。
なんか今思いついたのだと、例えばすごいジャパニーズな香りって白檀とか、
あ、はい、
なんかああいう香りって海外でもなんか好んで使われてる方多いイメージもありますけど、
はい、
そういう新たな香りを打ち出す。
そうですね、おっしゃられるように、まあ、白檀も日本のイメージあるんですけれども、一般的に世の中で白檀の香り、香りを使われてるのは実は海外産が主流なんですよね。
そうなんですか？
そうなんです。ただ日本の中でも白檀ではないんですけれども、同じウッディ系の素材で知られていない、例えば青森のヒバの香りとかですね、北海道の松の香りとかですね。
確かに松ってなんか香り言われても出てこないかもしれないです、はい、
まだ知られてないんですけれども、すごく魅力的な香り素材がすごく眠っているので、この良さをこう世の中にこう知っていただいて、でこの精油がしっかりとこう生産されて量が動くようになると地方も活性化されるという、まあ、そんな取り組みをあの北は北海道から南は沖縄までで、
はい、それって日本に潜在的にあるいい香りを掘り起こして、イメージとしてはその日本で一回認知させるのか、海外に持っていくのかとかってあるんですか？
まずは日本から考えていますね、うん、
はい、どんな香りなんですかね、
はい、実は今日ですね、
はい、
日本産の精油をベースに配合した特殊なアロマスプレーを調香してきてですね。
お、え、太田さんが？
はい、あのぜひ笹川さんにこう体験いただこうということですね。
それ目の前にあるこちらですか？
はい、このちょっと小型のアトマイザースプレーに、
はい、
はい、調香したものを入れてます。
嗅ぎたい嗅ぎたい。
でこれが実はあの北海道の東の地域で赤磯松という特殊な森があるんですけれども、これあの間伐材がちょっと社会的な問題になってまして、あまり手が行き届いていなくてこう放置されてしまっているっていう状況から、枝葉を有効活用するとあの面白い香りのマーケットを開けるんじゃないかということで、実は枝葉を水蒸気蒸留して精油を取ったんですね。そして機能性を研究したところ、このストレス値がこう軽減する、ストレス性のホルモンが低下するっていう実は研究結果が出てきまして、香り自体もすごくこう森林浴のまさにこう森のイメージということで、なかなかまだ一般的には出回ってないんですけれども、その実際の北海道の現場から森からあの採油された香りをベースにちょっとこう試行性でこうアレンジしたものをお持ちしてます。
赤蝦夷松の香り、
はい、
全然想像できてないです今。
これ実は高級な楽器、ピアノとかバイオリンに使われる特殊な木材なんですけれども、ぜひこの香りを体感いただいて少しでもこうリラックスしていただけると、はい、ありがたいです。
楽しみ。
今紙に吹きかけて、はい、お渡しします。
ありがとうございます。おお、あれなんか、
はい、
想像と違いました。もうちょっとなんかウッドな、
はい、
なんかどっちかというとなんかローな感じかと思ったんですけど、
はい、
ローっていうのはあの低いっていうか、
はい、
なんかどっちかというとファーっとしていて、ちょっとあのスッとする感じもあります。
はい、ベースはその森林系の森林浴の香りをふんだんに入れてるんですけど、トップが少しこう当たりを柔らかくするために、
うん、
あのスイートオレンジですとかそういう柑橘系の香りで少し
こう柑橘
彩りを与えてるイメージなんですけれども、
森林浴だわ。 私今森林浴です。あの森の中に目つぶれば森の中って感じする。へえ、それでねちょっと甘い感じもありますね。
そうなんです。これ実は他のウッディ系の素材と違う一番のポイントがちょっと特殊な甘さがあるんですよね、
うん、
その甘ったるい甘さではなくてすごくこう柔らかくてかぐわしい、
なんかあの、はい、ちょっと表現が私ごめんなさい言葉が乏しくてあれなんですけど、ラムネじゃないんですけど、
はい、
なんかちょっと爽やかで甘くて、はい、それでいてあの本当に自然独自のなんか木のぬくもりも感じるというか、
はい、その森林浴のこうイメージの爽やかなこうシャープな印象ってこうピネン系の香りってちょっとあの
ピネン、
はい、こうスーッとするような清々しい印象ですね、
うんうん、
そういう素材もあのこのセイルの中に含まれているので。
面白いです。なんか森林浴って言われて嗅ぐ時の香りって大体なんか私イメージがあるんですけど、はい、全然違う方向でした。
ちょっと重ための重厚なウッディって感じがほとんどだと思うんですけど、
そうそうそう、
うん、これはかなりこうライトな、
面白い
緑のイメージですね。
はい、この子をずっと嗅いでたら私はきっとストレスがだいぶ軽減されるのかしら、
はい、これあのすごくライトであの自然な香りなので、例えばマスクするシーンとかにマスクに吹きかけて嗅けると、
あ、いい、
もうあの自分の周りの空間が森になります。
へえ、面白い。こういう今はそのアドマイザーとグリーンとブラックのかっこいい箱があるんですけど、これってあの買えるんですか、こういうものは。
これは、はい、あの D2C の弊社のパーソナライズアロマの、はい、商品のデザインになりますので。
そうなんですね、はい、こういうのはサイトとかから普通にあの自分で好みなものを選べるんですか。
そうですね、はいはい、香りの診断を行って買うというような。
なるほど、
はい、
診断した結果あなたに合うものをパーソナライズしてくれるっていう。
そうですね、はい、
何でしたっけサービス名が。
ワンという、好み1という。
好み1、
はい、
面白いですね。香りかける地方創生、今後の取り組みとしてなんか別 の、 あの新たな計画とかもあるんですか。
これからあのやはり嗜好性にとどまらない、嗜好品にとどまらない新しい香りのマーケットを作っていくっていうことでですね、新しい機能性の研究をどんどん行っていこうと思ってまして、うん、今実際にも動いているんですけれども、例えばフェムテックの領域でイライラした気持ちですとか、うん、ちょっとこう気分が落ちた時にそれをサポートするようなあの香りの商品を開発したりとかですね。
確かに1ヶ月の中で女性ってやっぱメカニズムがあるんで、
はい、
なんかそのメカニズムをちょっと軽減してくれるような香りが常々、例えば生理の何日前にはこれを嗅ぐとか、
はい、
当日これを嗅ぐとかあると、
はい、
なんかすごい心強いですね。
そういうお声を結構私の周りの女性からもいただくので、うん、今までなかなか深掘りできなかった、うんうん、そういった授業をやっていこうっていうビジョンですとか、あとはもう本当にまたこれも大きい社会課題なんですけれども、認知症をこう遅らせる、もっと言うとこう起きにくくするぐらいの、実はアロマっていうふうにすごく注目されているので、
うんうん、
そこをあの我々の研究開発力でこう深掘っていこうかなっていうことを将来的には考えています。
いや本当に先ほどおっしゃったその香りを嗜好品で終わらせないっていう新たな取り組みというか、本当に会社の方針がね、あの先週今週にわたって説得力のある形で鼻と耳にあの刺さっております。
ありがとうございます。
続き太田さんにお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コードミーは非常に人間的な感覚にデジタルで取り組む事業をしているということなんですけど、なんかその香りっていう側面で言うと、これから私たちの未来の暮らしとか近未来の働き方とかってやっぱり変わっていくのかなみたいなところが、あのちょっと伺ってみたいんですけれども。
そうですね、これから、まあ、先の暮らし方働き方っていうのは間違いなくそのまあ便利になっていくと同時に、まあ、時間や場所にとらわれない暮らしや働き方っていうのがどんどん加速していくっていうふうに思ってるんですけれども、うん、まあ、私個人的には、まあ、選択肢が広がる世界だなと思っていまして、まあ、香りってこうリアルでしか今は体感できないものなので、そこに行かないと嗅げない、体験できないっていう、まあ、面白い、あくまでもまだデジタル化されきってない良さっていうのがあるので、うんうん、まあ、そういう意味ではこれからどんどん便利になって、テクノロジーが台頭して便利になっていきながらも、人がどういう働き方したいのか、暮らし方したいのか、デジタルに任せたい部分と任せないで、ここでこういうアナログな世界を体感したいみたいな、うん、こう二極化というか選択肢がどんどん広がっていくような世界になるんじゃないかなというふうに考えてます、うん、
本当そうですね。でもあの先週伺ったそのオフィスを香りで演出するっていうお話ありましたけど、
はい、
その仕事の生産性上げたりとか、もっと集中力を上げたりとか、確かに香りの付加価値でそういったことがなんか加わっていくと、ちょっと働くのが楽しみに、特に女性はね、なんかなったりするのかななんて思います。
そうですね、そういう世界だとすごく嬉しいです
ね。うん、あのコードミーが考える香りと共にある生活ってどんなちょっと概念になるか、ぜひ教えていただけますか。
香りって今の段階ではまだなくてもいいよねっていう、その嗜好品の世界なので、うん、まあこれからの世界っていうのは、香りがあったからこそこう人生がすごく豊かになったっていう人がどんどん増えていく世界になっていくと思っていて、うんうん、まあ、そういう意味では香りと共にある暮らしっていうのは、まあ、家の中でも外でも五感を働かせて、こう感性を刺激するような暮らしっていうのは魅力的だなと思っていまして、
うん、
まあ、人が家の中にいる時でも、例えばそのルームフレグランス、またトイレに行った時にはそのトイレの環境に適した香りですとか、うん、お風呂に入る時には入浴剤やシャンプーの香りに包まれて、まあ、それぞれのシーンで今まで意識してなかったんだけれども、ちょっと意識を変えるだけでどんどん人生のこの感じる QOL っていうのは豊かになっていくのかなっていうのを個人的には考えています。
本当にあの忙しかった20代の時って香りを取り入れる余裕もなかったんですけど、うん、なんかまあちょっと子供産んだりとか独立して、なんか自分の生活みたいなものにフォーカスするようになって、何を変えた時が一番なんか気持ちがふわっとなったかっていうと、まあ、家のインテリアとか、なんかまあいろんな要素があるんですよね。好きな洋服買うとか、
はい、
だけど結構やっぱりなんか直感的にこう気持ちが揺さぶられるのって香りを導入した時だったっていう記憶を今急に蘇ってきて、
はい、
1人目の妊娠の時だったか忘れたんですけど、なんかお香とかって今までちょっとあのめんどくさがりなんでわざわざあのライターで火つけるのめんどくさいななんて思ってたんですけど、はい、結構香りが充満するアイテムだったりして、
はい、
なんかそういったものを家に積極的にあの必ず毎日使うっていうので導入し始めてから、なんか本当に気持ちがこう和らぐことになって、なんか例えば母が更年期になったりとか、いろんななんか人生の中で体が変わるタイミングとかもあると思うんですけど、
はい、
なんか香りってここまで私信頼を寄せるものだったんだって30代入ってびっくりしたんですよ。
ああそうなんですね、
うん、なんで生活に取り入れるかどうかとかって、それこそ男性の方がストレス感じてたりもするからなんか男性市場もうちょっと伸びたりするのかななんて個人的に思ってますけど、どうなんですかね。
あ、まさに我々も今まで特にアロマの世界って男性はなかなか興味持ってこなかったので、
うん、確かにアロマ好き男子って会ったことないなまだ
実は我々のパーソナライズも最初はメンズをコアターゲットにしてですね、デザインもちょっとかっこよくしてですね、
うんうん、
で香りかけるテクノロジーで持っててかっこいいプロダクトにしたいと思って、うん、まあ、そういう意味であのメンズをターゲットにしたデザインもこだわった商品なんかも開発したりしてます、
ね、男性が家でアロマキャンドル炊いたりお香炊くってまだ結構ニッチな感じしますもんね。
そうですね、まだニッチなんですけど、徐々にそういう方が結構ミレニアル世代中心に今広がってきてるような感じですね。
あ、その実感あるんですね。
そうなんですよね。
うーん、本当に香りは豊かにしてくれますよね生活を。コードミーとしては今後なんかあのビジョンとか目標とかありますか。
我々あの香りの事業をアートとサイエンスの二軸で展開するというビジョンを持っていまして、
え、2週にわたって今アートは初めて出てきましたよ言葉として
そうですね、
はい、
まあ、先週からずっと実はサイエンス寄りの話ばっかりしてるんですけれども、うんうんうん、こうデータに基づくとか、こう脳波分析とかですね、そういうサイエンス研究開発重視の話してたんですが、実はエモい事業も展開しててですね。
エモい、どういうことでしょう
やはり香りってこう理屈じゃ説明できない人の心をこう揺さぶるすごくパワフルなツールだと思うので、うん、そこはあのあまりデータとかサイエンスしないでですね、ストーリー重視と企画力で音楽のアーティストさんと一緒に連携してですね、ライブで曲をコンセプトにした香りで空間を演出し、かつその記憶を家に帰ってからでも呼び起こすことができるように同じ香りでフレグランス物販をこう行ったりとかですね、そういう、
はい、ちょっとロマンチックな感じですね
そうなんです。これがあの最初はあのシンガーソングライターの、 あの吉澤佳代子さんという方とコラボレーションして、うん、すごくうまくいった取り組みでして、最近だとソニーミュージックさんとも連携してですね、国民的アイドルのライブでこうやらせていただいて、いろいろ成功事例が出てきたりしてるので、
はい、
そういうエンタメ領域ですね。
へえ、手広いですね。
そうなんです。あとは映画の完成披露試写会で、うん、特殊なシーンをその香りで実はその再現したりとかですね、そういうちょっとこう香りだからこそこう人の記憶や感情にこう訴えかけるようなアーティスティックな取り組みもこうやってます。
いや、なんかすっごい面白いですね。
ありがとうございます。
だって耳だから五感をフルで使うっていうか、耳と映像と、
はい、
なんかゾクゾク感とか残っているライブ会場の思い出ごと香りにしちゃうというか、その空間の体感ごと香りにしちゃう。
はい。そして香りのいいところは五感の中で唯一こう記憶や感情に直接届くところなので、その感動の記憶を家に帰ってからでも呼び起こすことができる、その体験の仕掛けというかですね、そういうことを、はい、なのでこうちゃんと R&D 研究開発をやりながらサイエンスも重視しながら、一方でこの香り本来の魅力であるアートを追求するという、そのアートとサイエンスの二軸でこう香りの力でこう世界に彩りを与えていくというようなビジョンを、はい、持っています。
本当に楽しそうにお仕事のお話されますよね。お好きなんですね、やっぱり香りの領域っていうのが。
そうですね、ずっと香りの開発の仕事をしてきて、はい、どんどん魅力にはまっている状況ですね。
へー、いやー、ご注目ください。コードミーの今後の新たなチャレンジもということで、ちょっと個人的にもずっとついて回らせていただきます。すごい面白いですね。
ありがとうございます。
はい、応援しております。ということで、コードミーの太田さんにお話を伺いました。2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルホルンフューチャーピクス、今日は先週に引き続き株式会社コードミー代表取締役 CEO の太田健二さんをお迎えしました。なんか香り分野の商業化って、やっぱりなんかいい香りがするプロダクトとか、そういうシンプルなものばっかり今まで想像してしまっていましたけど、太田さんの話2週にわたって伺って、香りってこうここからの広がり方がすごく大きい分野なんだなというふうに思いました。結構ね、研究まだされてないところもあるみたいなこともおっしゃっていたのも気になりましたが、ここからコードミーどんな展開をしていくのか非常に楽しみになりました。デジタルホルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。